今日の第4水曜日、お客様は社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。この時間は人生100年時代を迎えて、60歳代後半から70代80代90代を、単なる老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から先生にいつも紐解いていただいております。毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラで先生のお話もおなじみの方も多いと思います。港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生、今日もお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
今月はね、はい、今月だと今まで数ヶ月にわたって、五木ひろゆきさんの本をというのか内容を取り上げてきたんですけどね、今月は高橋幸恵という、精神科のお医者さんなんですけど、この人の 本を持ってきました。100歳の精神科のお医者さん、精神科医が見つけた心のさじ加減という本なんです。
以前この5本そのものをご紹介いただきましたね。
紹介した可能性はありますね、
はい、
でそれについてお話をしながら、また私の感想なんかを交えていきたいと思うんですが、ね、
よろしくお願いいたします。
ですから今月はその豊かな人生というのか、豊かに生きるというよりは、この本の帯にも書いてありますけれども、はい、毎日を穏やかにちょうどよくというのか、良い塩梅に生きるための指南というのかね、だから広い意味では豊かになるかもしれませんけど、穏やかな人生を送るにはという、そんな話になると思うんです、でこれね、この40の真理がこの中に書かれてるんです。真理というのは、私の専門の心理学の真理ではなしに、ものの道理の正しい道理というのか、ものの道理の誠の理という真理なんですね。それが40を収めてあって、それのお話を順番にしていきたいと思うんですが、この100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減というのは、2016年に出版されております。ちょうどこのお医者さんが100歳になられた年に、出版されたんで書かれた本なんですね、で飛鳥新社というところから出ておりまして、1100円プラス税の本なんです、でこの人が、このお医者さんがその2年後に101歳の習慣という本を同じ飛鳥新社からも出されております。だからこれもなかなか豊かなというよりも穏やかに生きるための方法の本なんですけどね、この本をちょっと取り上げてみたいと思うんです、で、今回というのか今月はその2016年に出された方の精神科医が見つけた心のさじ加減という本なんですね、でこの先生は1919年の生まれです、大正5年になるんですかね、それぐらいですね、1919年が港川愛の学園が発足したのが大正8年ですから、それよりも3年前と言ったら、大正5年ぐらいではないかと思うんですけどね、で2016年でちょうど100歳になられたんですね、そのお話をしていきたいと思うんですが、高橋先生というのはね、学校を卒業して、私の記憶では27歳まではなんかタイプライターのタイピストかなんかの仕事されて、27歳になってからお医者さんになろうと決心されたという方ですね。
大正生まれの女性の方がお仕事をされていることも珍しいですけど、それもまた27歳ぐらいからそのお仕事の後を先生にな
って、そうですね、だから実際に診察をなさるのは30何歳になってからということになりますね、
そうですね、
で昔の医学専門学校、例えば東京女子医大は昔の東京女子医専と言われている、そういう医学専門学校の卒業でお医者さんになられた方ですね、で高橋先生の生き方はね、その普段から 心を穏やかにしておくことが大事だと、まあ、そんな考えの持ち主なんです。ではそのどうすれば普段から心を穏やかにしておくことができるのかということです。それはね、
はい、
迷いすぎないことが肝心だ。
あ、なるほどね。
あの、伊豆木さんは迷いながら人生生きていく、
はい、
私もよく迷う、まあ、迷い話でずっと迷ってるんですけど
私もそうです。
迷いすぎないことが肝心だということですね、はいはい、そのためには普段から自分のちょうど良いさじ加減を知っておくこと、
はい、
だからこの本というのは自分のさじ加減を見つけるための本と考えてもいいと思うんですよね。で、この本をきっかけにあなたのさじ加減を見つけてくださいという思いから執筆されたと、まあ、そういうふうな内容が書いてありますわ、
はい、
あなたのさじ加減を見つけてください、そういうことですよね。で、この本の帯にね、そのポイントが出てるんですけども、
はい、
その言葉はね、頑張りすぎず、
うん、
それから自分を甘やかせすぎず、
あ、はい、
我慢しすぎず、
はい、
他人を頼りにしすぎず、この4つですね、
はい、
頑張りすぎず、自分を甘やかせすぎず、我慢しすぎず、他人を頼りにしすぎず、まあ、この生き方が大事なんだということで、で、これはね、あの、鎌田実さんというお医者さんの、
はい、いらっしゃいますね、
小説家のね、はい、あの方もね、はい、
ええ、
私もお話ししたことあるんですが、この人はよく言われるのは、
はい、
頑張らないけど諦めないという生き方 ね、
でね、
で、これもなかなか良い生き方ですわ、
ええ、
で、鎌田さんというのもなかなか面白い、はい、面白いというのが興味ある方でしてね、ええ、例えば60代から人生後半の生き方としては、
はい、
他人との縁を切らず、
はい、
程よい距離感を保ちながら、
うん、
一人の時間を大切に、そういう生き方をされる方、これも、まあ、豊かな生き方の一つかもしれませんですね。
はい、
で、まあ、あの、ちょっと話しとれましたけど、鎌田さんは頑張らないけど諦めないという生き方をよくされる方なんですけれども、あの、この高橋先生は頑張りすぎず、
はい、うん、
自分を甘やかせすぎず、我慢しすぎず、うん、他人を頼りにしすぎずという生き方ですね、
はい、
で、そして毎日を穏やかにちょうどよく生きるための、先ほど言いました40の真理、うん、はい、正しい道理を出していらっしゃいます、で、それを5つの章に分けてね、第5章から成り立ってるんです。
すごいたくさんありますね。
で、これちょっと見ますとね、第1章は生き方のさじ加減、第2章は暮らしのさじ加減、第3章は健康のさじ加減、第4章が人付き合いのさじ加減、
はい、
第5章は優しさのさじ加減、この5つの章から成り立っています、これ、まあ、あの、第3の時点にとってみんな気になる、はい、
そうですね、
生き方ですよね。
ずいぶんね、私先生にこの5本をご紹介いただいて、
はいはい、
で、すぐに取り寄せて、ものすごく読みやすかったものですから、
読みやすい本ですね、
で、友人にもどんどん勧めたら、友人もまたそれで他の人にも勧めていったっていう、そんなエピソードでとっても読みやすかったです。
読みやすい本ですよね、
はい、それでいてね、ああ、そうそうそうと思いながら右から左に行ってしまいました。
引き込まれていきますよね。だから、あの、要するに自分もあなたもこの読者もできるだけこういうことを心がけてほしい、実践してほしいという、
そうですね、
そういう気持ちがあるんですよね。
そうですね、本当に、あの、素直に心に入ってくるので、そばにちょっと置いておいて、はい、時々こう見直したいなという、
そうですね、
そんな、はい、ご本ですね。
自分の身の回りに置いといて、時々ちょっと悩んだり困った時に読んでみるというのもいいですよね、はい、例えばね、第一章には40の真理のうちの9つの項目が載せてあるんですが、その第一はね、はい、人生とは自分のさじ加減を見つける旅だと、こういうタイトルです、
はい、
となっておりますけれども、これがこの本の全体を通じるテーマでもあるんですよね、うん、人生というのは自分のさじ加減を見つける旅なんだと、
うん、
そういう捉え方をされておりますわ。
はい、 でもこういう解釈でいくと年を重ねることが怖くないですね。
そうですね、
さじ加減を見つけながら、ね、見つけながら旅を続けるという
そういうことですよね。で、さじ加減という言葉は最近ほとんどその大事そのさじという言葉がもう
確かに
主語になってます。スプーンという、ね、はい、
そうです
ね、言い方をしますよね。さじなんて言う人いませんよ、特に今の若い人はね。
お料理で一さじ二さじ言うかな、うどうかな。
料理もね、あ、そう、小さじとか大さじ1杯2杯、
はいはい、
でもスプーン1杯スプーン2杯
っていう場合もありますね。そうですね、
もともとはね、このさじというのは薬を測るため の、はい、あの言葉だったようですね、はい、料理にも使われることは、
はい、
で高橋先生のこの本に出てきますけれども、さじ加減というのは微妙なというのか、難しい言葉でもあるんですよね。
そっか、そうですね。
今は料理番組でもさじ加減とは言わずに、例えば塩何グラムとか、
そうです、そうです、はい、
醤油何 cc とかね、
はい、
あるいはその小さじこの時は小さじ2杯とか大さじ1杯とか、そういう使い方もしますけれども、はい、要するに科学的というのか客観的なデータに基づいて算出された分量を、では塩何グラムとか塩何 cc とか、まあ、そういう言い方をしますけども、さじ加減というのはその人に応じて、まあ、加減するという微妙なところがありますよね。
そうですね。
でそこにその私はね、その人間的な経験とか感性が感じられると、
はい、
思います。大変でもいいですね、スプーンという言葉からそんな感性とかね、人間の経験なんて感じられませんけどもね、はい、ちょっとさじ加減しようかとかね、はい、そういうところがありますね、
はい、
臨床心理学者の河合駿先生がかつて心の処方箋という
読ませていただきました。
これもよく紹介しましたね、
はい、
出版されましたけども、心理学と違い関係にあるこの精神科のドクターにとっては心の処方箋の影響を受けて心のさじ加減というような言葉が使われたのかもしれませんですよね、
はい、
これは私の想像ですけど。
あ、そうなんですか。
まあ、そんな気がしますよね、
はいはい、
で先ほど言いましたように高橋先生の人生とは自分のさじ加減を見つける旅という、そういう考えですよね。それに触れてちょっと思い出すことがあるんですけど、
はい、
ちょっと後半に回しましょうか。
わかりました、はい、じゃあちょっと皆さんと一緒に一曲、はい、懐かしい曲をお届けしていきます。お楽しみください。さて今日は第4水曜日、社会心理学ご専門、そしてハニー FM では毎週土曜日9時40分から放送しております家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長、社会心理学ご専門大前守先生をお迎えして、豊かな第三の人生の進め、今日は特に穏やかな人生のお話ということで、はいはい、後半の方もよろしくお願いいたします、
は
い、
前半は高橋先生のその人生とは自分のさじ加減を見つける旅という考えだというふうなお話をして、はいはい、そこで終わったんですけど、
はい、
今ちょっとその時で思い出したことを後半にお話しするんですけどね、そのよく言われるというか、私もこの言葉を初めて知った時はなかなかいい言葉だなと思ったのは、
はい、
人生とは自分を見つける旅だという、こういうことをよく言う人がありますよね、
はいはい、
で文学者でもあり評論家でもあり教育者でもあるそのバーナード・ショーという人たちは、
はいはい、
人たちというバーナード・ショーという人は、
はい、
人生とは自分を見つけることではない、人生とは自分を作ることであると、まあ、そんな言葉を残しているんですよね。
なるほど、見つけるのではなくて作る。
だから私はこの言葉を知らないまでは、自分を探す旅、自分を見つける旅だと思っておったけど、そうではなしに、バーナード・ショーは、
はい、
人生とは自分を作ることであるというふうに言ってるんです。つまりその人生というのは自分探しのためにあるのではなくって、自分自身をまあ、築き上げていくためというのかな、
はい、
もっと謙虚に考えて自分を磨くという、そういう意味だろうと思うんですけどね、
はい
はい、まあ、豊かな人生にも連なることだと思うんですよね、こういう、はい、だから自分を知る、自分探しの旅ではなしに、自分自身を築き上げる、これが人生のなんだという、 バーナード・ショーは言ってるんですけど、うん、高橋先生は自分のさじ加減を見つける旅だというそういう言い方をされてますわ、
はい、
で高橋先生のこんな言葉は印象的というのか、まあ、真理をついていると思いますよね。100年生きてきて思うのはさじ加減の大切さですというふうに本人はおっしゃってますね、
はいはい、
生きていくとはこのさじ加減を 見極めるという、うん、そういう営みのことに他なりませんというようなことを言ってらっしゃいますわ、
はい、
なかなかいい言葉だと思うんです、うん、
見極める、
はい、で前半にお話ししましたようによく生きるための40の真理、この、はい、ものの道理をね、うん、見つける真理がこの5つの章に収められてるんですけど、
はい、
繰り返しになりますが第1章の大枠は生き方のさじ加減という本なんですね、はい、タイトル、
はい、
でその中に高橋先生の考えと経験から出てきたタイプの真理がまあ載っているんです。その第1番目は先ほど言いました、はい、人生とは自分のさじ加減を見つける旅だ、
はい、
こういうことですよね。つまりどんなことにも適度な塩梅というものがあります。塩梅という言葉もまたこれね、ほとんど今
主語
になってますよね。
日本人にとってはものすごく嬉しい塩梅っていうのはいいニュアンスですね。
でね、塩梅という字はね、この本に見てましたら、
はい、
塩という字と梅と書くんですね。これで塩梅、なかなか読めないですけどね、
はい、
これは料理の味加減から来た言葉のようですね。いい塩梅とよく我々昔は言ってましたけどね、でその塩梅なんてなかなかいい言葉なんですけど、人それぞれ適度な塩梅は人によって違うっていうんですね、この高橋先生はね。それは人それぞれのさじ加減と言ってもよいということです。人生とはつまり生きるとは自分のさじ加減を見つける旅だと高橋先生の捉えているんですけれども、精神科のお医者さんとしてのさじ加減というのは、まあ、心のさじ加減ほど難しいものはないということも、まあ、自分が専門を通してそんなことをおっしゃってますね。心のさじ加減、
はい、
だから本にされたのかもわかりませんけど、
そうですね。
でこのように高橋先生の考える心理を、まあ、いくつか拾ってみたいと思うんですけど、
はい、お願いします。
第一章のその一番初めに言いましたのは生きるとは自分のさじ加減を見つけることだということですけど、2と3を飛ばして4つ目の心理は、ね、はい、こういうことが書いてあるんです、
はい、
あらゆる不幸は人と比べることから始まりますと、こういうことが書いてありますね、
はい、
高橋先生によりますとこの自分と周りを比べるというのは、まあ、本能だというんですよね、はい、高橋先生は、でも、まあ、人様と自分を比較する際は、自信を失わない程度にほどほどのものであってほしい、で、かくいう高橋先生自身もちょうど良いさじ加減をまだまだ探っているところです。そういうふうに打ち明けておられますわ。
100歳にしてまだまだ、
はい、で一般にその人のことが気になるとよく言いますよね、これ心理学ではねこの話一回したかも分かりませんけどね、はい、なんで人のことが気になるのかといえばその人のことが気になるということもあるんですけれども、それもその自分によく似た人のことが気になるんですよね。
で
なんで人のことが気になるかと言いますと、はい、その人のことが気になるということもあるんですけれども、自分を確認するためでもあるんですわ、これは、
はい、
例えばねカラオケの好きな人が自分の歌は下手か上手かという時にはそんな一流の歌手の人と比べて上手下手とは言いませんよね。
そうですね、
だいたい自分に近いような人と比べて、
はいはい、
あの人よりはマシだとかあの人は私よりちょっと上手いなとかね、だから自分を確認するという意味にもあるんですよ ね、この人と比較するというのは、ね、
人と比較するのは自分の確認の意味がある、
そうですよね、
はい、
で人は誰でもその自分と人を他人を比べながら妙処していくという動物なんだというふうに高橋先生はおっしゃってます、
はい、
で精神科の高橋先生はその周りの様子を伺いながら果たしてどの程度まで自分自身を軌道修正していくか、
うん、
その、まあ、死ぬ日までそのバランス感覚を もう気づき磨くというのかな、磨き続けていくような気がしますというふうにね。
うん、
だから人と自分を比べすぎる姿勢も良くないし、反対に人のことは一切気にしないという、これも良くない問題だという。でそのバランス感覚は非常に大事であって、ちょうど良いさじ加減を自分自身も今探しているところなんだと、こういうことなんですよね。そこでね、この心理学ではその人と比較するということを社会的比較と比較理論という、まあ、理論があるんですよね。
はい、
で面白い話、ちょっとそれるかも分かりませんが、はい、してみたいと思うんですけどね。例えばね、物理的比較というのは、例えば今日は暑いとか寒いとかいうのは、
うん、
あの寒暖計見たら何度、あこれは暑いとか、はい、これ物理的に分かるんですよ ね、比較できるんです。はい、ところが自分の能力とかその容姿なんかは、
うん、
あのなかなか自分で周りの人と比べてみないと分かりませんですよね。
うん、
それは自分の位置を確かめるという意味でもあるんです。
うん、
それを社会的比較というんですけどね。
はい、
アメリカの心理学者のフェスティンガーという人が言い出したんです。
はい、
で例えばあなたの試験の点数は60点ですと言われても、
はい、
例えばもう一つあなたの身長は165センチですと言われても、うん、60点という点数が良いか悪いか、165センチというセンチが高いか低いか分かりませんわ。うん、人と比べてみて、
あ初めてそうですね。
例えば平均点と比べて、私は中本だとか平均点より良いとか悪いとかね、
うん、
そういう、まあ、要するに自分を確認するためという意味もあるんです。でよく友達にあんた何点やったって聞きますよね、試験会場で。それは私は60点やけれども、あんたは70点やったら私ちょっと悪かったな、要するに自分を確認するという意味が非常に大きいと、こういうことなんですよね。でその時にね、人間の心理で不思議なもんでね、
はい、
その自分より優れた人と比較する、これは情報比較といいましてね、自分の上昇志向が高い時には上の人と比較する。
あ、
はい、
あなるほど。
で下方比較、下のものと比較する、はい、それは自分を守るために、自分自己保全のために下の人と比較、はい、例えばね、あのこんな実験があるんです、
はい、
あなたの試験の点数は悪かったよと言うんです、
うん、
悪かったよ、
うん、
一人だけ点数を教えてあげますから誰のが知りたいと言いましたらね、
あなた
は試験悪いですよと言われたら、大抵の人はね、100人のうち90人までは最低点は何ぼでしたか、これは自己保全、それよりはマシだと思う心理が、
はい、思いたいと。
であんたの成績大変良かったよ、これは上位ですわと言うとね、
うん、
その100人のうち90人誰か一人だけ点数を教えてあげますと言えば、最低点何点ですかと聞く人絶対いませんもん。最高点は何点です
か。なるほど、
それは情報比較をしてるんですよね。で大抵の人間は平均点が知りたいというのは、大体中ほどから比べて自分は平均点より上か下かが知りたい、そういうことになるんですよね。これ社会的比較理論、なかなか面白い理論なんですよね。で自分よりレベルの高い人を見て成功モデルとするか、自分よりレベルの低い人を見てほっと胸をなで下ろすか自分に自信がある時とない時で、無意識のうちに比較対象を変えてるんで、
無意識に
そういう、ね、まあ、実験もあるんですよね。だからあの情報比較をする時は自分が頑張りたい時、それから下方比較をする時というのはもう自己保全のため、これより自分の自信を失いたくないから最低点を知って、それよりマシだと思いたい、まあこういう気持ちが働くという、まあ人間の心理なんですよね。
面白いですね。
で、まあ、高橋先生は先ほど言いましたように、あ人と比較しすぎる姿勢も良くないし、
そうそう、はい、
反対に人のことは一切気にしないという姿勢も良くない、例えば唯我、独尊なんて言葉がありますよね、はい、これ唯我、独尊という言葉はお釈迦さんの言葉だ
というふうに、はいはい、確か聞きましたね。
本当はお釈迦さんではないみたいですね。
そうなんですか。
皆さんご存知だと思うんですけど、お釈迦さんは生まれてすぐに7歩歩いて、
ね、なんかね、はい、
で右手で天を指さして
、はい、
左手で血を指さして、あの天上天下唯我独尊とおっしゃったという、うん、こういう話なんですよね、
はい、
で私解釈間違ってるかも分かりませんが、その意味というのは 自分は何も足さずに何も引かずに人と比べて、あるいは人がと自分が尊いということではなくって、天上天下にただ一人、その要するに誰とも変わることのできない一人の人間として尊いという、
はい、
そういう意味で言われたんだと思うんです。それはそうでしょうね、
はい、
あの人間の今の言葉で言えば人間の尊厳っていうんですかね、
うんうん、
地位とか名誉とか家柄に関係なく、うん、一人の人間として尊いということだと思うんですよね、
うんうん、
それが今時々この間違ってというのか、まあ、御用というのかな、あるいは転用されて、この世で自分ほど偉いものはないという、そういう解釈をする人があります。これは、まあ、間違いだとよく言われますよね、まあ、そんなことが、よく言われるということなんですよね。で、高橋先生の言葉でちょっと話がそれましたですけれども、
はい、
あの高橋先生の考える真理をいくつか拾ってみたいと思うんですよね、
はい、
で今言いましたように、一つはその人と比較するということは人間の本能だけれども、比較しすぎるのも良くないし、
はい、
全然比較しないのも良くない、
うん、
だから高橋先生は自分が劣等感を持たない程度に人と比較するということは大事ではないかなと、
うん、
要するに適度なというのかね、塩梅です
ね。そうですね
塩梅ということもありますけれども、適度な塩梅は人によって違うから、まあ、適当に自分に近い人と比べて、あんまり比較したり、比較じゃない落胆したりしないようにしましょうと、そんな考えに立っていらっしゃいますよね。これもなかなか面白い言葉だと思うんですよね、
はい、
もうちょっと時間ありますよね。でもう一つね、
はい、
人間が避けて通れないものには死というのがある、
はい、
特にその高齢者にとって一日一日はまあ死に近づいていくと言ってもいいと思うんです、
はい、実感してきますね。高齢
者の中でも若い人もそうですけどねでこの100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減という本でもね、うん、第一章の生き方のさじ加減と、
はい、
9つ目の真理は、
はい、
死にたくないのは皆同じという、そういうタイトルで話をされてますわ、
はい、
あの生老病死という言葉がありますが、はい、生老の老、
はい、
それから病気死が怖くない人などこの世にはいませんというのが高橋先生の考え方ですよね、うん、そして死生観についてとこのことは問われても、高橋先生に死生観を問うとね、ズバリ答えたいところだが死についてはよく分かりません、
うん、
というふうに弁解されてます、
はい、
で私もね一回ね神戸大学の医学部の学部長された、
うん、
あの港川短大に来られた先生がいらっしゃってね、
はい、
まあ、お医者さんですよね。で人間死というのはどう考えたらいいんでしょうねと言われたらね、
はい、
あの黙秘されましたね。
あ、
やっぱり死ということは難しいんでしょうね。まあ、そんなこともありましたけどね、あの、まあ、死生観もお恥ずかしい話ですけれども、高橋先生こんなこと書いてらっしゃいますわ、
はい、
私の死生観はその体の調子、体調次第でコロコロ変わるというんです、うん、
はい、
元気な時はね、もう高齢だからいつ死んでもよいとかね、長生きなんてしたくないとかね、死ぬことなんて怖くないとか言うんです、威勢よく言うんですって、ところがそう言いながら血圧の薬を飲んでる、これはやっぱり死を遠ざけてるんですよね。
そうですね、はい、
で、できるだけ死を遠ざけてるということになります。でもっと興味あるのはね、体調を崩した時なんかは大丈夫かしらと思っちゃう、でそれは要するに裏返せば生きることへの執着が強くあるということになりますよね、でこの心理は私もよく理解できますわ。高橋先生は生きることは不安と共生しているようなものだと思い、確かに不安ですよね。
そうですね。
で生老病死という言葉、ね、その高橋先生は特にその高齢者にとって、
はい、
生老病死の老と病と死、
はい、
この不安は非常に大きな問題だ、
うん、
と言ってらっしゃいまして、こうした不安に苦しめられないためには、それよりも大きな、もっと大きな生きる喜びを感じるようにすること、
はい、
というふうにおっしゃってます。これがなかなか難しいんですよね。
そうですね。
で、例えばね、
はい、
この先生はその植物とか動物と語り合う、植物を育てるとか動物を育てるというような、はい、そこに生きがいを見出すというね、うん、ことをよくおっしゃってますよね、
うん、
それからもう一つは、まあ、精神科のお医者さんですから仲間と過ごす時間を大切にするということね、
はい、
そこで自分も、まあ、分かり合える仲間がいるんだということを実感すること、つまり一人ぼっちではないと感じることが大事なんだ。でここでまた私迷うのはね、
はい、
一人ぼっち、この場合の一人ぼっちというのは孤独なのか孤立なのかな、
はいはい、以前からねお話されます ね、
これもよく私取り上げますけどね、
そうですね、
みんなと一緒におっても孤独を感じるし、
はい、
孤立しておっても孤独を感じない人もあるしね、
うん、
でこの高橋先生の言われる、
はい、
このなんて一人ぼっちというのは、
うん、
孤独なのかな孤立なのかな、で一般に言われるのはやっぱり孤立が非常に怖いと不安だと言われますよ ね、
う
ん、
ね、
だから多分孤立の方だと思うんですけどね、まあ、そんなことをおっしゃってますよね。また孤独と孤立の話に、ね、入りますときりがありませんので、まあ、今月はこれぐらいにしときましょうか、
はい、わかりました。
まだあの高橋先生の話来月続けて、
ね、はい、
いきますわ。
ありがとうございます。あの今日ご紹介いただいた高橋幸恵さんが書かれた心のさじ加減、またあのホームページの方にもアップしておきますので、興味のある方はぜひお手に取られてお読みになれたら、本当に読みやすい本ですから、どうぞご自身でもご覧になられてはいかがでしょうか。今日もお話をいただきました、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は第4水曜日、8月24日の水曜日になります。3時10分からお送りします。そして本日の放送、明日までには、ハニー FM のホームページアップされます。ハニー FM のウェブラジオアーカイブからぜひお聞きください。本の内容も、あの本の表紙もそこに置いておきますが、どんな本なのかもお分かりいただけると思います。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。